はじめは鍼灸マッサージ治療院、青空空間代表、山田秀夫氏による講演です。
私はまあ道内出身 で、田舎でしたので、もちろん盲学校等はございませんでした。で、小さい頃から目が悪かったので、まあ、普通に小学校に行き、それこそ同級生が7、8人というですね、小さな小学校です。大学は仙台の福祉系の大学の方に参りまして、最終的には大学を卒業しまして、医療ソーシャルワーカーを19年間やりました。まあ、もともと視力が悪かったというところはありますが、急激にやはり悪くなってきたのは、平成6年に大学を卒業して札幌の病院に就職して、その後はまあ 0.1 からぐらいはありました。医療機関に勤めましたので、その医療機関の院長の紹介で、ここの病院じゃないっていうことで、まあそちらにかかっていました。途中で白内障にもなりまして、白内障の手術を受けて、白内障っていうのはこういう風な状態になるものなんだなっていうのを、まあ自分の目を通してですね、体験しましたね。ある時、眼科の担当医がですね、山田さんも将来的には、私網膜色素変性症なんですけれども、今よりね、低下していく可能性があるので、とにかく今はいろんな情報を集めてくださいと。で、もうそういう時期に入ってきましたと。で、いろんな人とつながっておいて、いざその何か今の仕事が続けられないような状態の視力になった時にはすぐ行動ができるように調べておいてくださいという話をされました。そしてまあいろいろと盲導犬協会ですとか役所にも行きましたし区役所にも行きましたし市役所にも行きましたし、そんな中である時、盲学校も見学に行こうかなと思ったんですが、やっぱりこう門をくぐれなくてですね帰ってきたこともあります。で、ある時その視覚障害者福祉協会前会長の澤田会長の時にですね、たまたま視覚障害者福祉協会を訪れた際にいろいろと知恵を授けられたというと言葉はおかしいかもしれませんが、教えていただいたんですね。例えばハローワークでの失業保険の給付の関係のことであるとか、それから例えばその盲学校でこういうようなものがあるとか、そういったところでそういうものがあるんだなぐらいな感じだったんですね。その当時はとにかく人とつながること、それからまあネットワークですね、ネットワークを作りをするということを中心にやっていました。それは医療ソーシャルワーカーとしてはもともと当たり前のことですので、これは私の得意分野でもあったかもしれません。そういう仕事柄、人との関わりを持つということに対しての習性といいますか、そういう癖がねついていたというのは一つ利点だったかもしれません。その後23年の10月25日仕事の帰り際に目が揺れて街灯とか光が揺れるようになったんですね。眼科の先生に相談しましたら、その状態になってくると元々の大きな病院の方にかかりましょうと。その当時その先生は開業されていましたので、それで大きな病院の方にかかりました。そちらでかかっていく中で結局は視力が低下していきまして、現段階では視力の方はもう測定不能になっています。ただ全盲ではありません。光は見えます。曇り空の時が一番楽なんですが、曇り空の時に例えば横断歩道の白黒が見えたりとか、眼振揺れがですねちょっと薬で抑えれているせいもあるんですが、調子が良ければ電子ルーペを使ってなんとか見えるかなぐらいな感じです。ただその当時23年当時は、そういったものも見えていましたし、普通に色も見えていましたし、普通に旅行に行っても何でもものも見えました。その23年の10月、そういったことがあり、これはもう次のことを考えなければいけない。それで23年の12月に盲学校の門を叩きまして、入学相談というような形になるんですがしました。でその先生もまた素晴らしい先生で、こういうところもあるんだということを知りました。そして最終的に入学したのは25年の4月になります。 ですから1年ぐらい時間があったということになりますね。その間に、職場を退職したりとかっていうような決断をするのもかなり気持ちの整理をつけるのは時間がかかりました。正直今でもそのことを考えると辛いです。28年の2月に国家試験を無事合格しまして、4月に治療院に勤めまして、そこの治療院に勤めて約半年ぐらいした時点で私は考え始めました。そして最終的に決断をしたのが28年の5月の26日、2年前の昨日ですね、治療院をオープンするに至りました。そういったことで私がこうして今治療院をやっていられるのは、いろんなやっぱりキーになる方々との出会いがありました。視覚障害者福祉協会の澤田会長であったり、それから盲学校の入学相談の先生だったり、そしてもちろん現在においては私を支えてくれている方々、それは患者さんであり、またその私を支えてくれる事務員さんであり、委託業務を追ってやってくれてる人であったり、そういう方々に支えられながら今こうやってなんとかやっているという状況です。中途視覚障害の場合というのは皆さんもご存知の通り、今は糖尿病ですとかそういった別の疾患で視力を失う方で、私のようにやはり足掛け考えてみたら今までその23年の10月からですから9年ぐらいになるわけですね。でそうやってその中でも平成6年からその23年までの間っていうのにも徐々に視力が下がっていったり夜盲が進んでいったりということがありましたから、中途視覚障害の場合の一番の問題点というのは突然視力を失う方もいらっしゃいます。そうすると精神的なダメージであったり、やはり私と同じように仕事をどうするか、経済的な問題がどうするかっていうようなことがすぐ出てきたりします。そういう経済的なことも考えなければいけないんだけれども、精神的な部分のフォローというのは現段階ではほとんどありません。ただ私の眼科医に関しては、今から考えてみたらすごいんだなって思ったんですけれども、白抜きの文字でですね、手紙を書いて送ってくれたりとかしてくださって、あと例えばこんな講演会があるから行ってみたらとかっていうのも眼科の先生から直接お電話をいただいたり、そういう部分では本当に眼科の先生であったり、そういった福祉の関係のことであったりっていうのは非常に私は恵まれていた方なのかもしれません。中途視覚障害の方の就労就学の部分についての課題や問題点というのはたくさんありますが、ただ私は将来的な夢としては、そういった中途視覚障害の方々を含めた、支援といいますか相談ですね、その方の状態に応じた支援であったり機器の紹介であったり精神的な面のサポートであったり、そういったものをワンストップという言葉が流行ってますが、すべてあそこに相談したらそういうことがいろいろこうつないでくれるよというようなことができるようにやっていきたいと思っているんですが、今まずは治療院の経営をなんとか軌道に乗せなくてはいけないというところがありますので、そこが一番の今は問題点です。ただ将来的にはそのような形で、せっかくね、学費だとかそういったものも市民の税金を使ってこうやって今仕事に就かせていただいているわけですから、少しでもそういったものの恩返しができるように頑張っていきたいと、そのように感じております。